こんばんは。ビスピークはイギリスからコーディが、日本からあゆみがギリギリためになる話をする番組です。ツイッタービスピークアンダーバー UJ でやってますので、フォローお願いします。今週からしばらくコーディと時間が合わなくなるので、一人ずつエピソードを収録することにしました。今週はあゆみです。まずパニック障害について、お医者さんからアドバイスをいただいたのでシェアしようかなと思います。私は最近めまいが起こることが多くて、それを訴えたんですけど、原薬の副作用でめまいが起こったり、体調に変化が現れることがあるらしくて、私の場合、飲み忘れが多いのが原因だったみたいです。それで気をつけなきゃと思ったんですけど、まあ、量を調整する場合にもきちんと相談してくださいとのことでした。と、電車で発作が起きることが多いんですけど、その場合にすぐに降りて休憩するべきなのか、耐えるべきなのかずっと迷ってて、それも相談したんですけど、すぐに降りて回復する経験を繰り返すことで、発作が起きても死なないし、すぐに回復するから大丈夫っていうことを刷り込ませると、その後発作が起きにくくなるらしいです。で、発作が起きやすい、パニックになりやすいシチュエーションに備えて、ネガティブな思考を蓄積させない努力っていうのが必要らしくて、一日のうちに5分でも10分でもリラックスして自己肯定感を高める努力をすることが必要みたいです。次に、先日青年海外協力隊の説明会に行ってみたので、それについてシェアしようかなと思います。説明会では、協力隊の目的とか求める人物像とか、試験の流れ、サポート体制、帰国後の進路などなどについて、スライドを見ながら話して、第2部では帰国した卒業生の方たちとの座談会があったんですけど、それは私は時間の関係で参加できなくて、詳しい参加者の話は聞けなかったんですけど、今手元に資料があるので少しお話しできるかなと思います。まず、さっき青年海外協力隊っていう名前でお話ししたと思うんですけど、最近名称が変わったらしくて、JICA 海外協力隊っていう名前になったみたいです。その中で一般案件、シニア案件、短期派遣の3つに分かれていて、一般案件のことを青年海外協力隊って呼ぶらしいんです。応募できる職種としては9つの分野で120種類以上の職種があって、また後でお話しするんですけど、一般案件が1職種3案件まで、シニアが2件まで、で、短期派遣がちょっと話に上がらなかったのでわからないんですけど、そう、なんか3つに分かれてるらしい。 で、応募できる職種の分野が計画行政、農林水産、鉱工業、人的資源、保健医療、社会福祉、商業観光、公共公益事業、エネルギーの9つで、まあ、その中でも人的資源っていうのは、小学校教育とかスポーツインストラクターとか、あと最近だと PC のインストラクターとかが挙げられるみたいです。日本語教育とかもこの中に入ってます。 で、計画行政っていうのが、衛生管理の徹底とかコミュニティ開発とか防災教育などなどが入ってます。で、以前アジア学院についてお話ししたと思うんですけど、アジア学院は農林水産の研修をサポートしてて、ね、あとでお話しする70日間のトレーニングがあるんですけど、その中でアジア学院に来る方もいます。で、JICA ボランティア事業の目的として3つのことが挙げられてるんですけど、1つが開発途上国の経済社会の発展復興への寄与、もう1つが異文化社会における相互理解の深化と共生、深化っていうのは深めるに科学の科って書いて深化のことです。で、もう一つがボランティア経験の社会還元で、このボランティア経験の社会還元っていうのを結構重要視してるのかなと話を聞いてて思いました。そのボランティア事業への参加を通して身につけた問題解決力とか知識とかを日本の地域とか日本の地域を通して世界の発展に役立てることが期待されてるのかなと思いました。で、求める人物像としてフロンティア人材っていう言葉を JICA の方は多用してて、それは何かっていうと既存の枠組みにとらわれず新しい試みを率先して実践する人のことを言うらしいんです。これまでにないサービスとか商品をどのように形にして成長させるかっていうのを重要視してて、で、その協力隊の人が異なる視点で課題を突破できる主体性を持って異文化に適応したりリスクマネジメントをしたりコミュニケーションで物事を解決するような突破力とか革新力、あと交渉力とかそれを実現する力を持ってる人が選ばれやすいみたいです。試験は一次選考と二次選考があって、一次がペーパー試験で技術審査とか語学力のペーパー提出したりとか、あとはまあ健康審査とかで、それが通ったら人物像を見たり実技試験とか作品を提出するような実技試験があって、それをパスすると派遣される協力隊になれるみたいです。うん、で、そっからさっき言ったみたいに70日間の国内でのトレーニングがあるんですけど、その前に e ラーニングで語学を学んだりとか技術の補完研修とかがあるみたいで、そのなんか技術についてもインターネット上で学べるような仕組みがあるらしいです。で、訓練所が長野の駒ヶ、どこだっけ、駒ヶ、忘れたちょっと待って、なんか2つあるんですよ。福島県の二本松がすごく有名なところで、もう一つが長野の、今調べてる、難しいこれ一人で喋るのすごい寂しくて、もう完璧主義を発揮してさっきから2分ずつぐらいのセグメントで喋っててコーディーがいてくれたらってずっと思ってますあ、長野県の駒ヶ根市にも訓練所があって、そこでトレーニングをするみたいです。あ、コーディーで、派遣前の訓練として 語学だったりとか、語学以外の講座としては活動手法とか社会的多様性の理解とかの講座があって、そこで国際社会の理解とか使命感とか主体性協調性を身につけることが求められるみたいです。あとは現地での感染症とかを予防するための予防接種をしたりとか、看護師さんが訓練所に常駐してて、と診療を受けたりとかもできるみたいです。で、例えば1日の流れの例がここにあるんですけど、6時起床で朝の集いの後に語学講座を何時間だろう、6時間、5、6時間昼食を挟んでやって、その後にさっき言ったみたいな語学以外の講座を受けて、夕食後に委員会活動と実習などを4時間ぐらいして、まあ、23時就寝って感じがこう一般的な訓練所での一日らしいです。ちょっと間違えたんだけど、さっきインターネット上で技術の補完研修が受けられるって言ったんだけど、インターネット上で講座が受けられるのは語学と JICA 海外協力隊として国際協力活動を行うための基本知識をインターネット上で学べるらしくて、技術の補完研修については対象者のみが多分どこかに集まってやるみたいです。ねえ、さっき言ったように看護師さんがいたりコーディネーターさんがいたりとか、サポート体制がやっぱりすごいしっかりしてて、その訓練所でも協力隊経験のある人が講話をしてくれたり面談をしてくれたりしたり、あとは予防接種だけじゃなくて感染症のための健康のオリエンテーションがあったりとかで、まあ語学の習得支援のための講師も常に常駐してるし、あと現地に行っても一人っきりで活動するわけじゃなくて、配属先の同僚とか先輩がいて、で、その活動の進捗をモニタリングしてくれてる人が事務所にいて、で、こういうことを実現したいんだけど、どうやって形にしたらいいのか分かんないですっていう相談ができたりとか、そういう時に違う業種の人とか職種の人をつなげてくれるような役割をする人も国内外に常駐してるみたいです。他にも現地での語学が不安だと思うんですけど、最初の1ヶ月はホームステイをしながら語学を学んで現地での生活に慣れる期間が設けられるみたいです。あと技術に関しても技術顧問が事務局にいて、問題に直面した時にアドバイスをもらえたりするみたいで、まあ安全とか健康面にも配慮して、なんか窓に格子を設置してもらえたりとか警備員を一人置いてもらえたりとかするみたいで、まあ健康に関しても適宜現地の情報をもらえたりとか、怪我をした時に手当てをしてもらえるような体制が整ってるみたいです。で、お金に関しても赴任先への旅費とか現地の生活費、住居費とかは JICA が全部負担してくれてて、2年間の派遣でだいたい200万円から300万円はもらえて、でまあ風の噂で聞いたんだけど、 贅沢をしなければ少し余るぐらいのお金がもらえるから、ちょっと貯金をして帰れるような人がいたりするみたいです。帰国してからの進路開拓を支援する制度も結構いろいろあって、進路相談のカウンセラーがいたりとか、自治体企業向けの報告会交流会があったりして、それがきっかけで就職が決まる人もいたりとか、あとはネット上で進路情報を提供してもらえたりとか、研修があったりとか、あと進路開拓に役立つような技術とか技能の習得とか免許を取ったりするために支援金をもらえるらしくて、コーディの知り合いの一人がその支援金を使ってサセックスかな、イギリスで勉強してる人がいるみたいです。で、気になる進路なんですけど、892人中559人が就職を新たにしてて、178人は現職復帰をしてたんですけど、その新しく就職した559人の内訳として、まあ、民間企業が249人なんですけど、びっくりしたのが公益法人独立行政法人に120人就職してて、で JICA 関係52人、 NGO、NPO が28人、なんで割合としては結構公益法人に行く人がやっぱ多いのかなっていう印象でした。あとは国家公務員になったりとか外交関係の職種に就いたりとかで、地方公務員になる人も結構いるんですけど、それは多分協力隊の経験がある人を考慮して特別に試験を受けさせてくれる自治体が結構あるからだと思うんですけど、とね、その資料もどっかにあったんだよね。結構68とかそのぐらいの自治体で、都内ももちろん含んでて、その特別な試験を受けられる自治体が結構あるみたいなので、行きたい人は探してみるといいかもしれない。そう、今言ったみたいに自治体とか教員採用試験において特別な選考の制度があったりとか、国連に行って働きたい人は実務経験が2年以上ないと応募できないので、その現地での実務経験を2年稼げて、でそこで大学院で修士号を取れば応募できるから、次の進路へのステップアップとして JICA っていうのはすごい信頼が高くて、目標がある人のためにはすごくいい制度だと思う。ただ最初にも言ったみたいにコミュニティ開発とかで行くと、現地に行ってからどういうニーズがあるか汲み取って、でそのニーズを満たすために何をしなくちゃいけないか考えて、問題解決力でそれを突破していく、周りの協力を得て、いろんな業種とかをつなげて、何か新しいものを生み出して、それを成長させていく力っていうのが必要だから、その特にコミュニティ開発とかそういう、こう漠然とした部門があるんだけど、そのシニアと比べて専門性が低い案件だと、残るものが少ない人とかもやっぱりいるらしくて、その現地でどれだけのものを残せるかっていうのは行動力とか相手といかに信頼関係を築くかっていうことはやっぱり自分でやっていかなくちゃいけない。ただ合格して2年間過ごすだけでは次のステップアップにはつながらないっていうのはすごく思いますね。例えば コミュニティ開発でセネガルに行った知り合いが一人いるんですけど、その人は女性の就労支援をするために石鹸を作ってもらったり、カラスがうるさい、布を染めて新しくアレンジしたりして市場に売りに出しに行ったみたいなんですけど、売り上げがそんなに上がらなくって、多分それは広報活動がうまくいかなかったからだと思うんですけど、現地で自分がどのように活動していくか、発信していく力っていうのも研修の時から培っていくみたいなんですけど、まあ、それがうまくいかなくって、こう活動の報告としては自信を持って言えるものはなかったねって話してました。せっかく手元に資料があっていろんな人のインタビューが載ってるので、今お話ししたコミュニティ開発でマレーシアに行った長岡愛さんのインタビューを読んでみようと思います。会社員としてバリバリ働いていた長岡愛さんは、大学で国際関係を学んだのに、このままではずっと国内で仕事するのかなという思いが募り、協力隊に応募した。大学時代、旅行業の資格を取ってガイドのボランティアをやっていたことから、最初は観光で応募しましたが不合格。その後、JICA関係者と話した時に今の職業に合っているものがいいとアドバイスされ、2度目はコミュニティ開発を選び合格しました。派遣されたのはマレーシア・ボルネオ島のサバ州ウルスナガン、モンゴルバル村、自然保護区内に住む村民の収益向上に向けて特産品の販売の強化を手伝っている。村では竹の手工芸品を作っていました。こうした伝統工芸品は村の人には日常のものでも、外の人から見れば可愛いものが多い。日本人にはコースターや筆箱、カードケースなどの小物がお土産用に人気です。村外の町で新たな販売先の開拓も行った。会社員時代の経験から、製品の魅力を分かりやすく伝えるパンフレットや商談書などの営業ツールを作成、活動が功を奏して州の手工芸センターにも置いてもらえるようになった。サバ州は日本人が多く住んでいて、彼らの中で産業や流通に詳しい人に製品を見ていただきました。その人に気に入ってもらえれば周りにも広まっていくからです。日本にいた頃、同様の方法でランニングコーチに商品を紹介してもらった経験が生きました。物を売るためには人のつながりが大切と改めて感じました。村の生産者とともに頑張った甲斐もあって、生産の売り上げは2年連続で上昇した。協力隊の職種は多く、その中には自分の仕事や適性に合っているものがあるはずです。興味がある人はぜひ調べてみた方がいいと思います、とのことです。ここまで結構駆け足で説明したんだけど、あと不安に思うかなっていうことを挙げると、語学力が心配かなと思うんだけど、最低ラインが英検3級、 TOEIC330点なんだよね。で、国際系の大学生だったら平均が 1,2 年生で500点とか600点 TOEIC で、なので、まあ、よっぽど英語が苦手じゃなければ20歳以上の高校を卒業してる人だったら、まあ応募はできるのかなと思います。 TOEIC で200点ぐらいがもうサイコロを転がしてマークシートを塗れば取れるっていう数字なんで、330点っていうのは意外と低いと思ってる。あとなんかあるかな、まあ、ただ語学力があっても20歳ぐらいの子ってまだ教員免許を持ってたりするわけじゃないし、 数学とか美術とかを教えられるだけの技能がないと、案件を探してマッチするっていうのは結構難しいのかなっていうのは調べてて思いました。まあでもスポーツインストラクターとか、少年少女時代からの経験があるような特技だったら、インストラクターとして人的資源の方に行ける人は若い子でも多いのかなと思います。最近だともうプログラミングを中学生、高校生からやる子も増えてると思うので、 PC インストラクターっていうのも最近結構人気が出てる職種みたいです。やっぱ一番の人気はコミュニティ開発なんだけど、まあ技能を活かせる仕事っていうのも若い子でも挑戦できるものは近年増えてきてるのかなっていう印象でした。まあこれはあくまでも私の印象なんだけど、私も IT 企業に行っていて、まあ入ってからプログラミングとかを一から学んだので、でそういう人でもインストラクターとして行ってる人はいるみたいなので、まあ探せばいろいろできることはあるのかなと思います。なんか本当職種によるんだけど、マーケティングとか、理学療法士とか、看護師、エイズ対策とか、専門的な知識が求められるものはやっぱり4、5年働いていく人が多いみたい。その JICA で仕事がしたいから、そのために資格を取ったり働いて10年とか準備する人もいるみたいなので、なんか1年間で衝動的に応募して受かるものではないのかなって思いました。はい、ここまで結構駆け足で話してみたんだけど、どうですかね、一人の回。ちょっと不安なんだけど、まあ、この回はコーディに聞いてもらって、コーディの視点から見た協力隊についてお互いコメントし合うかもしれないので、また後日談を楽しみにしててください。そう、JICA ね、応募しようか迷ったんだけど、プログラミングの経験が活かせるかなと思って説明会に行ってみたんだけど、まだちょっと迷うところもあるし、自分が自信を持って開発途上国の方々に教えられるほどのスキルはまだ身についてないかなと思って、今年の春募集は見送ったんだけど、まあ大学時代からボランティアをしてたりして、国際社会に貢献したいっていう思いはずっと頭の片隅にあるから、まあ、コーディみたいに開発学を今熱心に勉強できてるわけじゃないけど、いつか自分の思う貢献の仕方ができるように準備していけたらなとは思ってますね。まあこれは選択肢の一つだから、まだこの3年とか5年先にどういうことを考えてるかはわからないけど、まあ、大学時代にやりきれなかった国際協力にもっと集中してやってみたいっていうのは時々頭に浮かぶので、まあ試行錯誤して鍛錬を怠らないようにしようと思ってます。じゃあこんな感じかな。20分ぐらい喋ったのかな。まあ20セグメントぐらいに分けてめっちゃ喋ったんだけど、多分これね3時間ぐらいかかってます。一人って本当に難しいね。なんか完璧主義を発揮しちゃって、あ、また噛んだ、また早く喋っちゃったとか思って、何回も何回もやり直しちゃって、 ちょっとね、一人でラジオやってる人ってすごいんだなと思いましたね。コーディに感謝感謝感謝じゃあコーディの回も楽しみにしててください。以上です。バイ。